後で見えた方いらっしゃいますのでご紹介します。大富江古島のご主人ですね、大富さん、はい、はい、歓迎します。それから、遥か姉妹の伊藤遥か姉妹の、お友達知人の方、佐々木さん、恵美子さんと息子さんの海里君、はい、歓迎します。それから、遥か姉妹の甥にあたる春人君、さっきね下に行ったんですかね、はい、他にいらっしゃいますか、はい、いいですか。二階堂君もね今日も見えてますね、はい、ぜひ紹介してほしい人はいいですが大丈夫、はい、今日は2015年の一番最後の礼拝になりますので、神様の恵みを覚えて、その恵みを数え上げることができたらいいかなと思うんです。ちょっとこのポインターを使おうと思ったらばらけてしまいました蓋が取れちゃってちょっと待ってくださいね、すみません、ちょっとこれ中に入れてもらえますか。今日皆さんと一緒にお分かちしたいのは、短い一つの聖句ですね。主の恵みは常しえまでというタイトルで、歴代史の上の16章の34節のお言葉から一緒に神様の恵みを覚えたいと思います。今日この1年を振り返りながら、一人一人神様の恵みの中に生かされたことを深く覚えて、心いっぱいの感謝の礼拝を、先ほども賛美の中に捧げましたけど、終わりの時間まで本当に感謝と喜びに満たされて神様に感謝をしたいと思います。それでは、この歴代史上の16章34節一緒に読みましょう。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。これはこの言葉が出てくる一番最初のこの聖書の箇所なんですよね、歴代史の上ね。このソロモンが神殿を建てて、そして神様に感謝を捧げる場所をね作りました。でその前にダビデがその準備をしてね、そして聖歌隊をもうすごい数の聖歌隊を揃えて、ね、いつも神様に賛美を捧げさせた。でその中で感謝の言葉を祈りをしている中でこの言葉も入ってるんですね。それが一番最初に出てくるんです。だけどこの言葉はねこの箇所だけにあるんじゃなくて、もう詩編の中にたくさん出てきますね。一番最初 100編の5節ね、詩編のそこにも出てきます。同じようなフレーズがもう何度も出てくる。だからイスラエルの民にとってはこの短いこの言葉というのはね、もう神様に対する感謝を凝縮した言葉なんですよね。非常にこう象徴的な言葉です、この賛美の言葉はね。でこの言葉を、通してね、私たちもイスラエルの民が神様に、年ごとに捧げた、生贄を持って賛美を持って感謝を持って捧げた、その賛美の言葉、私たちも同じようにその思いを持って今日覚えたいと思います。2つのことをお話したいと思います。私しますか一つ目のポイントは、主の恵みをいつも覚えて感謝する。神様の恵みをいつも覚えて感謝するということです。 この2015年もう間もなく終わりますけど、まあ、私たちの教会の法人の会計年度としては4月から3月までなんですけど、今日はね1年の終わりでもあるので、まあ、歴年でね、1月から12月まで一つ一つねこうトピック的に出来事を取り上げて、そして思い起こしたいと思うんです。それでそのポインターを使いたいのでなかなか、はい、出ました、ダメ、はいはい、ちょっと待ってください。じゃあ思い起こしたいと思います。ここにここに出てきますか。大丈夫です。1月から、ね、12月まで、私今までのインフォメーションを、ね、拾って、まあ、全部じゃないんですけどちょっとこうトピック的なものをね拾いました。それを思い起こして、あ、1年いろんなことがあったし、いろんな恵みを神様は私たちに与えてくださったんだなってことを覚えたいと思うんです。まず1月は、まあ、新年礼拝がありましたね。でその時に2015年度の御言葉、福音のために私たちは何でもするっていうね、第一コリントの9章23節のお言葉からねメッセージしました。で1月の17日に、まあ、去年の12月から中村兄弟と一緒に、この鈴木恒夫兄弟のところにお見舞いに行って、まあ、私もその後引き続いてね行くようにしてました。着きました。ああさすが、ああああこれね12月からね、去年の12月から丸1年今経ちますけど、鈴木兄弟のところにねずっと通って、そして1月17日にね信仰告白したんですよね、鈴木兄弟がね。で今日ね告別式ではあるんですけど、お医者さんには実はねもう1ヶ月しか持たない、3ヶ月しか持たないって言われてたんです、その時からずっとね。だと本当に神様は恵みのうちにね生かしてくださって、で福音も聞いたし学びもずっとしました。その間ね、もちろん礼拝しましたけど、で最近は生産式もね、したんです。1回だけ鈴木兄弟生産の恵みに預かることができましたけど、で1月18日はいつも恒例のね6時間の賛美集会しましたね、まあ、楽しかったですけど、じゃあ2月いきましょう。2月日本の日記念礼拝、私たちのこの国日本を愛する思いを持ってね毎年、この建国記念日の一番近い日曜日にね 日本の日記念礼拝しています。それから第一兄弟と茜姉妹の婚約式ありました。 この日にね、同じ日にで、サンビーズのこの、メンバーの創作した曲の発表会が、ね、ありましたね。いろんないい曲がね、たくさん生み出された、そういうのがありました。2月23日に、昨年の4月1日からスタートした内来の北海道100本ライブのファイナルライブ、ね、札幌でありました。これ2月の23日だから1年かからないでね、もう100本、すごい、ね、もうハードスケジュールでしたけどね、本当に守られてね、まあ、私がしたわけじゃないんですけど、ねね、本当にメンバーとその7人の、ね、チームは本当に一生懸命やりましたね。はい、じゃあ3月いきましょう。はい、3月は、桃の節句記念礼拝。私たちは、ね、日本のいろんな記念日ごとに、ね、記念礼拝してますけど、これは女のお子さんたちの、ね、桃の節句記念礼拝で、この時洗礼式ありました。はい、じゃあもういらっしゃったら立ってもらえますか。マスカバ稽古姉妹、はい、感謝ですね。それから石黒東子姉妹、明日に行ってますね、マスカ姉妹のお孫さん、ね、それから新田修斗君、ああ修斗兄弟もいないですね。山村結乃姉妹も下に、ね、行ってますね。それから展開してね、この教会加わった兄弟姉妹もいらっしゃいました。大富英子姉妹、はい、じゃあ光姉妹、はい、はい、光ちゃんあなたです、あなた、はい、光ちゃん、はい、山下沢子姉妹沢子姉妹でいいんですよね、幸子、あ、また間違ったねいつもこれ迷っちゃうんだよ、どっちにしたらいいのかなと。それから正春君、ね、それから山本由美子姉妹、はい、から3月の14日カナンゴスペルコンサート、毎年してますけど、もういつもすごい人数で、今年もね140人ぐらいね参加されましたね。もうここ満杯になりましたね。はい、じゃあ次は4月は、新年度の目標、先ほど言った福音のために何でもするというふうに決めて、4月のこれは、何日でした3日4日ですかね、最初の第一聖日、ね、教会総会しました。第一コリントの9章23節のお言葉ですね。そして4月の11日佐々木みちる兄弟と、西村真帆姉妹の婚約式ありました。それから4月の12日10年ぶり以上だと思うんですけど、ね、10年以上は経ってると思いますけど、杉越記念礼拝をここでしましたね。パンとかね、いろんなそのものを一緒にね食しながら記念礼拝しました。杉越の中に秘められた十字架の奥義、それを実際この杉越の形式を通してね覚えました。印象深いそういう礼拝でしたね。それから4月の23日から25日までヘブル語講座ありましたね。で、次の日の礼拝の時は春季特別伝道礼拝ということで、ニューレベレーションチャーチの沢口修一先生に、ね、奉仕していただきました。まあ、ヘブル語講座私たちにとって初めてでしたけど、今でも、ね、月に、まあ、原則は2回、ね、ヘブル語チョップの中でしてますけど、本当に私にとっても、まあ、非常に興味深い、ね、これは学びでしたね。はい、じゃあ5月、はい、5月は、 これは鈴木兄弟と奥さんの信子姉妹の洗礼式しました。まあ、ご病気だったので適齢で、ね、しましたけど、まあ、人数は少なかったですけど、私と家内とね、この4人でしましたけど、とってももう感謝な、ね、洗礼式でした。それから5月の3日、子供の日記念礼拝、10日は母の日記念礼拝、24日はペンテコステ記念礼拝で、ちょっと前後しますけど、5月の9日に泉山宗定兄弟、召された昇天告別式、家族葬的な、ね、形でしましたけど、教会の方からも何名かの兄弟姉妹たちが出席されました。それから5月の12日、シンガポールの YWM の若い兄弟姉妹たちが来られて、主の御顔を慕い求める合同の祈り会をしましたね。それから5月の18から28日まで、まあ、9日間、丸9日間ですけど、まあ、前後を入れて10日、アジア選挙の大きな節目となった初めての中央アジアのイスラム圏伝道ですね、これシュラム選挙も専門にしている先生たちのグループに入って私が参加しました。まあ、これも私にとっては非常に印象深いというかね、もう目が開かれる思いで、しかもずっと何十年代ね、主に思ってきた、まあ、中国の地に対するね、しかも今まで行ったところの宴会部じゃなくて、ずっとね、奥のイスラムの権益の中でね、本当に、その働きに触れることができて本当に感謝でした。それから31 5月31日はチョップの CD ですね、声、これをリリースしましたね。じゃあ6月、6月の7日、消防訓練しましたけど、まあ、去年もしたんですけど、今年は高文先生と広則先生がいなかったためにスムーズに無駄口もなくね、死後もなく非常にスムーズにいったと思います。6月の21日、父の日記念礼拝、 SFNJ の小川匠兄弟と佐々木綾姉妹がカナンに奉仕教官にしたということでね、一緒に礼拝を捧げるようになりました。それから6月の207日が祈りの家セミナーということで、ダビ・コンサルベス先生に、ね、講師をしていただきました。まあ、次の日の礼拝も、礼拝メッセージを取り継いでいただきました。じゃあ7月、7月は19日、夏季特別伝道礼拝、札幌キリスト福音館の三橋エリア先生にね、お招きして講師をしていただきました。それから7月25から26はリソジストキャンプ、ね、グロリア山荘、ね、ミカサ。それから7月31日から、翌月2日までキッズキャンプがありましたね、同じ場所で。じゃあ8月、8月は13から16はユースキャンプがやっぱりグロリア山荘でやりました、まあ、ここしかこの頃はしてませんけど、から8月14から15、これマリアのアウトリーチで、これはね、割合こう目立たなくしてしたんですけど、実は、ね、私にとってはね、とっても大きいことだなと思ったんですよね。そんな恵庭の今私たち開拓伝道してますけど、会館借りてしているんですが、一軒家でね、将来開拓教会になれるようなところが恵庭のあそこの恵みの地区にあるかないかっていうのをリサーチしてくれたんですよね、祈りの歩行をしながらね。で、何軒かそういう家があったんです。だから私たちその後でね、彼女と一緒に不動産屋さんに行ったら、いや、そういうのないですって言われたんですけど、やっぱりこうリサーチしてね、歩いてみると空き家のようなところがね、やっぱり何軒かある、ね、だから本当にそういう地区に腰を据えて宣教するためには必要なことだったんですね。それから8月23日、 真理のライブの収録、この後また何ていうかやり直しとかあってね、結構時間がかかってからリリースしましたけど、まあ、だけどいいものがね、非常にいいものができました。8月24日から26日は7000の全国カンファレンスありましたね。7000の全国カンファレンス、まあ、非常にインパクトの、ね、あるそういう、学びの正解でしたね。はい、じゃあ9月、はい、9月は佐々木邦幸さんと今度咲子姉妹の結婚式がありました。はい、9月の12日は河南祭り、ね、毎年してきている河南祭り、まあ、たくさんの人が、ね、今年も来られましたよね。本当に今まで以上にあの物も売れ、焼き鳥もね、もう記録を塗り替える、箱数が9月の13日敬老の日記念礼拝ありました。でこの日に洗礼式ありました。岩崎隆兄弟と石黒理子姉妹、はい、岩崎兄弟いらっしゃいますか。はい、岩崎兄弟ね、あそこに、はい、はい、どうぞちょっともう一回、はい、理子ちゃんは下に行ってますね。はい、じゃあ10月、河南設立20周年なりましたね。この歳月を映像等で振り返りながら20周年記念礼拝20日の日しました。でその後、まあ、食事をしたりしながらバジェルをして、そして、みんな白い衣を着てね、そして、キリストの花嫁の恵みを覚える子羊の婚礼恵み集会っていうのをねしましたね。そして次の日21日、祝日の月曜日でしたけど記念祝会、これはもう河南家族と合わせたら22人、ね、出席、まあ、今まで、来れなかった、ね、この家族の方も見えましたね。これは本当に素晴らしい、ね、祝会になりましたね。喜びと感謝いっぱいのお祝いの日で、引き続いて礼拝にもね来ている方もいらっしゃるし、まあ、それをきっかけにしながらね、もっとこう神様に結びついてきている人もね今いると思いますね。本当に感謝でしたね。これはじゃあ10月の1日から8日までちょうど仮要祭の時期にイスラエルにツアーに行きました。ヨンヒョンウヒョン韓国、ウヒョン監督のね主催する、そのツアーにね、私たちも入って5人ここから5人、参加しました、ね。まあ、本当に私ももう10年以上ぶりで行きましたけど、本当にちょうど仮要の祭りの時期でね、まあ今まで触れたことがない見たことのない光景もね見たり、またその中に加わってね本当に素晴らしい恵みを受けましたね。まあ、神様の本当に、主の再臨の間近い仮要祭、しかも今までないようなね、このいろんなことが重なった仮要の祭りの時でしたからね、非常に象徴的な出来事でしたね。それから10月1日に、高見先生のこの 2段目の道に続く真理の CD のリリースありましたね。だから11月は水平 NJ の新学生のプーチ清美姉妹がカナンにね奉仕教会としてね、9月から入学したね。それから11月の7日、大地兄弟と茜姉妹の結婚式がありました。これ珍しいですよね。お母さんと娘さんがね、同じ年に結婚式っていうのはね、本当にすごいことがありましたけどね。 それから11月の15日は家族の日、記念礼拝ありました。まあ、この時に、20日のその9月の時のね、来られた家族の人も見えましたね。それから11月の21から23日まで天国文化っていうのがありました。ほとんど私は行きましたけど、あまりカナンの人は来ていなかったんで、こんなのあったのっていうふうに思うかもしれません。であったんです、これね。で、ここに来ていた講師の一人をお招きして、11月の22日に、秋季特別伝道礼拝しました。台北の霊領堂のユースパスター長、ね、イエン・チョウ先生という、ね、先生と奥さんのシエンさん、一曲だけでしたけど、とっても素晴らしい、ね、賛美をしてくれましたね。そして、展開された方もいました。大橋明子姉妹とシオン兄弟、展開、それから12月、どうぞ。12月の6日に洗礼式ありました。三橋かな姉妹、ね、だから洗礼者が1月から12月まで でのその歴年でいると9人でしたね。で、展開した方は7人でしたっけね、7人かな、ね、いらっしゃいましたね。でから2015年のクリスマス、本当に10人ぐらいのプログラムがあったんですよね。実はね、すごいたくさんありましたけど、でテーマは最高の出会い、それはクリスマスということで、もう5日の日にハッピーのクリスマス、9日はクリスマスフェスタ、それから12日はグループホーム栄町のクリスマスの訪問しました。とても喜ばれましたけど、それから恵庭のクリスマス夜にありました。それから13日はユースクリスマス、15日はハニーミルクのクリスマス、そして17日はミソジストのクリスマスありましたね。この中で、石黒姉妹のねご主人も、来られてね、とっても良かったね。から20日の日、クリスマス礼拝とパーティーがありましたね。でその夜クリスマスナイトをしました。で23日はルートのクリスマス会しましたね。クリスマス礼拝しました。そして24日はマリアのクリスマス会があって、でその夜に、ここでイブ礼拝もしました。まあ、たくさんたくさんのプログラム、ね、ありましたね。でこの中に、来られた方はもう本当に多かったんですよね。それぞれの、礼拝集会ごとに来られた方はね、だから本当に大切にして、でとりわけ私たちの家族の方がね、たくさん今年見えましたね。だから本当に引き続いて重荷を持って祈りながらフォローアップしていきたいと思います。はい、以上ですね。すごいたくさんいろんなことがありました、神様の御名を本当に崇めます。この一つの教会だけでもね、まあ、私今ピックアップしたんですよね。まだたくさんあるんです。もっとね、本当に一つ一つ数え上げたらキリがないほど、これだけ見ても本当に神様はこの1年の中でたくさんのことをしてくださいましたし、また私たちもその恵みをたくさん覚えることができましたね。でその恵みは今もずっと続いている、そういう実が残っている、そのことを覚えますね。まあ、神様は本当に良きお方ですね。すべてのことにおいて私たちに計らいをなしてくださる、素晴らしい神様です。ここに移ってきて、新しいこの階段に移ってきて丸6年も経ちます。6年を過ぎますけど、本当に早いものだと思いますけど、私、今年1年も振り返ってみて、去年もそう覚えたんですけど、あのカナンがスタートした時の、20年前にスタートした時のね、あのこう新鮮な喜びというかね、もう胸躍るような感謝と喜び、そういうものを今年も1年感じることができて、私にとってはとってももうそれは感謝でいっぱいなことですね。でとりわけ この礼拝がね本当に恵まれているなと思うんですよね。で、この教会のね素晴らしさはたくさんありますけど、まあ、一つ私がいつも感謝したいと思うことはね、まあ、賛美リーダーも、いますけど、たくさんいますけど、メッセンジャーがね何人もいる。これは素晴らしいと思うんですよ。もしね私しかメッセンジャーがいなかったら飽きるでしょ、もう完全に、ね、もう飽きますよねこれね。だけどね感謝のことに、まあ、高海先生もそうだしね、もうたくさん、ね、賢治兄弟とかね新田兄弟とか広成先生とか、まあ、家内とかね、もうたくさん、とにかくメッセンジャーがたくさんいます。で今ショートメッセージをしているね、まあ、3人4人の兄弟たちも本当に良いメッセージをたくさん取り継いでくれますね。だから私は、自分がねメッセージではない時は楽しみなんですよね、ある意味で。でそこに座っててね、いろんなそのなんて言うんでしょう、タイプのメッセンジャーのメッセージを聞ける。ああこれはちょっと私は気がつかなかったなっていうようなねポイントのメッセージたくさん聞ける。それはとってももう恵みですね。でたまに、今この教会のメッセージは録音されて、ね、発信されてますでしょ。で私自分のメッセージも聞くことあるの、たまにね、もう一回ね、すごく感動するんですよもうねもうね感動するのね。もちろん他の人のメッセージを聞いても感動する。だからとにかくあの恵まれる、ね、御言葉の恵み、それに預かることができますね。これはとっても素晴らしいと思います。御言葉によって養われる、御言葉によってチャレンジを受ける、そして御言葉によって励まされる、慰めを受ける、力を受ける、これは素晴らしいことだと思います。なぜなら神の言葉は生きているからです。神様の言葉は生きて働くからですね。だから神様のお言葉を聞いてそれを自分のものにする、ロゴスの言葉としてだけじゃなくてレーマの言葉として私たちは一人一人それを受ける、ね、そしたら私たちの血となり肉となりその命の言葉が私たちの内側で生きて働いて躍動していくんですよね。でそれはもう自分の御言葉になります。神様からいただいた、そういう恵みをね今年1年たくさん受けました。で2つ目のことは、今日の御言葉のこの2つ目のことは、神の慈しみは永遠に続く、永遠に尽きない。恵みが素晴らしいと同時にその恵みはね永遠に尽きない。神様の恵みは、神様は忍耐強い方ですね。私たちがどんなであろうと約束した恵みの約束を必ず果たされる方。神様の慈しみ恵みというのはその場限りじゃないんですよ。もうずっと続くんです。一度約束した言葉を神様はたがうことがされない方です。イスラエルの民が律法を与えられたのは今から数えると3400年ほど前ですね。モーセがシナイ山で与えられた、まあ1200年代という人もいるからね、ちょっと年代的には、きちっとは言えないんですけど、まあ一般的に、BC 1400年だとすると3400年前、1200年代だとしても3300年以上前のことなんですよね。本当に古い昔ですね。古い昔ですけど、神様はイスラエルの民に対して与えた証明、賜物、それは変わらないんですよね。ロマ書の11章29節に書いてます。神の証明と賜物は変わることがない。イスラエルの民はどんなにあんなにもたくさん裏切ってね背信をしたとしても、神様はもちろんねそれは、罰は与えました、お仕置きはしましたけれども、捨て去ることはしなかった。イスラエルの民をね、残りの民をちゃんと神様は守って、そしてそこからまた祝福をイスラエルの民を及ぼすという計画をちゃんと持っておられて、それを 決して曲げはしなかったんですね。だからパウロは言ってるんですね。神の証明と賜物、イスラエルに対するその証明と賜物は変わらない、永遠だ、ね、こう言ってます。アブラハムの神様から受けたあの祝福の契約は4000年前です。今から言うと気の遠くなるような昔ですね。だけどアブラハム契約は今の時代においても、いやむしろね、今の時代だからこそ成就の実を見ることができますね。アブラハム契約はイスラエルに対する祝福の約束だけじゃないんですね。それは異邦人である私たちに対してもそうです。だからつまり全世界の民に対する神様の祝福の約束です。諸国民の父とあなたは言うんだと、呼ばれるんだと言ったのも、神様は全ての国民の父になるように、そのアブラハムに対して与えた契約の約束をこのようにして4000年のこの歴史の中で本当に成就してくださっている。今もそれは続いてますね。異邦人の私たちにもアブラハム契約の祝福の恵みは及び続けてます。だから神様はご自分が約束した恵みの約束を決して保護にしないんですね。ずっと4000年続いて、しかもこれからもずっと続くんです。神様の恵みは、主の恵みは常しえまで、恵み深い主に感謝せよ、その恵みは、その慈しみは常しえに。新改訳は、主に感謝せよ、主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまでって訳してます。で、新共同訳はとてもね、もっとコンパクトですけど、実はね、原文に近いんです。新共同訳の訳がね、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。ヤダイエホバトーブオーランヘセドって言います。ヤダっていうのは嫌だっていうんじゃなくて、褒めたたえよ、賛美せよ、感謝せよっていうの、ヤダ、ユダですよ、ジュダと同じヤダ、ユダ、褒めたたえよっていう意味ですね。イエホバ、ヤウェ、主なる神よです。主なる神を褒めたたえよ。で、トーブっていうのは、先ほど賛美した良いという意味です。良い神様、良いお方、神様良いお方、トーブ。だから良い神様を褒めたたえよ。で、ヤラヤハウェトーブ。で、オーラムっていうのは永遠にです。とこしえに、とこしえに褒めたたえよ。そしてヘセドは慈しみ、恵みですね。その慈しみを常しえに褒めたいよ、言うんです。だから新共同訳の訳は近いですね、とてもね。恵み深い主に感謝せよ。恵み深いというのは頭部です。良い方っていうことです。慈しみは常しえに。私たち、この神様に本当に感謝と賛美をするものでありたいですね。私たちができる、これは最大のことです。物を持っていっても神様を満足させるプレゼントを私たちは持ってないですね。なぜかというと、すべてのものは神様からいただいたものですから、神様が持っていらっしゃったものを私たちに分け与えてくださっているんですから、だからそれを持っていっても、もともとは神様のものですから。だけど感謝と賛美は私たちが神様に帰することができる最大の神様に対するいわば贈り物ですね。だから感謝と賛美を捧げることは私たちにとってできる最大のことです。それを神様は喜んでお受け入れくださる、ね、言うんですね。本当に感謝なことだと思います。私はいつも心に留めている御言葉があって、まあ、何度かお話ししてますけど、それは箴言の10章の22節のお言葉ですね。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないって、ね、言葉があります。 神様の祝福そのものが私たちを豊かにする。私たちの努力はね、苦労は何もそれに加えることはない。なりどんなに悪せくして私たちが汗水垂らしてやったとしても、神様の恵み以上の恵みを私たちはそこから生み出すことはできないんですよ。神様の恵みだけなんです。とにかくね、主の祝福そのものが私たちを豊かにし富ませるのです。経済的に富ませるという意味だけではないですよ。いろんな意味においてね、私たちを豊かにする。霊的な面においても、あるいは見える世界の、ね、ものにおいても、社会的にも物質的にも、あらゆる意味で私たちに豊かさを与えるものは神様の祝福そのものです。神様の祝福の それが根源ですね。私たちを豊かにする恵む根源だから、そのことをね、本当に覚える。イスラエルの民がいつも賛美したこの短いフレーズ、恵み深い主に感謝せよ、その慈しみは常しえに。そうですね、私たちもその神様にこの永遠の常しえの恵み深いその恵みを感謝する。そして私たちの賛美も天に私たちが召されるその時まで、まあその時ももっと大きい賛美を天に置いて礼拝しますけどね、ずっと神様に感謝を捧げ続ける、そのようなものでありたいと思います。どうぞこの1年振り返って、今はね、教会のプログラムとの中で起こったことを見ましたけど、自分の人生の中でこの1年神様が成してくださったことも覚えましょう、もちろん苦しいこともたくさんあったと思います。辛いこともね、うわーもうダメじゃないかと思うこともあったと思うんですよ。だけども今ここに私たちはいますね。神様の恵みの中にいて、私たちは神の子供として今礼拝を捧げてます。それは神様の恵みの中にいたからです。だから覚えましょう、ね、辛いこと苦しいことも神様はちゃんと道を開いて、私たちを安息の中に、平安の中に導いてくださった。そして今いる、そのことをね、覚えましょう。神様は真実な方ですね。良い方です。頭部のある方です。だからその恵みをね、オーラムの恵みを神様に一人一人帰することができる、そしてこの今年一年の締めくくりの礼拝になることができたらとても幸いだと思います。お祈りします。アレルヤ、主の皆を拝めます。主の恵みは常しえまで。本当にそうです。あなたの祝福、守り、恵みだけが私たちを支えます、豊かにします。天地の主なる神様は何でも知っていらっしゃいます。私たちの苦しみも、私たちの喜びも、私たちの苦労も、悲しみも涙も全部知っていらっしゃいます。その中で私たちこの1年歩ませていただいたことを本当に感謝します。私たちにできる最大のことは、あなたに感謝と賛美を捧げること、礼拝することです。どうぞこの拙い者たちですが、心いっぱいの礼拝を受け取りくださいますように。新しい1年にまた期待して歩みます。多くの神の家族がここに加えられるように、イエス様の皆の栄光をあがめ、尊きお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。
賛美しましょうか。立ち上がってください。賛美の中で